坂道とその美しい街並みが特徴のあるとある住宅街の中のとあるビル最上階ペントハウスに店を構えるカフェ2066。なぜかここには毎日のように素晴らしい個性の持ち主のお客はふらりと迷い込んでくる。さて今日はどんなお客が扉をくぐり抜けてくるのだろう。
日本は日本のこれまでの携帯文化っていうのが結構なんていうんですかね、特殊というか、ある意味はではこう突出してるというか。
そうですね、進んでましたもんね、海外が比べて。あ、もしもし。
あ、もしもし。
あ、もしもし。たまに切れますね、いきなり。
あ、そうですか。
まあ、すごい、あれですよね。日本は、ガラパゴスとかで言う割には、優れてるとは思うんですけどね、海外よりは。
はいはいはい。
すごく。だから、日本はあまりにもこう、いろんなことをこう、もう、携帯でやってたところに iPhone が、ね、入ってきたんで、結構だから日本で洗練されたら、まあ海外はどこ行っても強くなれるんじゃないかなって気がするんですけどね、iPhone は。
あ、そうですね。
なんか日本で乗り越えりゃもうどこでも通じるんじゃないかっていう。
はいはい。
だからまあ、あれですよね。僕からしたらワンセグのオプションが出た時も。
はい。
そう。それ行くかって思いましたけど、はいはい、正直な話。
あれって割とあれなんですよね。ソフトバンク独自開発
みたい
なんですよね。はい。その、なんか Wi-Fi の電波を使って、
ですよね。
無理くりワンセグを実現してる感じが、いや、頑張ってるなと思いました。
なんかすごい懐かしいですよね、あの手法って。
ああ、なんか、昔似たようなやつありましたっけ？
いや、ワンセグってああいうことをやったのは多分あれが初めてだと思うんですけど、
はい。
昔 CD ウォークマンとかって、FM で飛ばしてくる中で。
あのノリ、
あのノリなんですよ、僕。
そうですね。
あれ見た瞬間思ったのは、あのノリやなって思って。
はいはいはいはい。
カーオーディオで FM で聞いたあのノリやなっていう。
はいはいはいはい。
これはうまいなって思ったんですけど。
はい。
ただ、iPhone のユーザーでワンセグってどんだけいんの？言うて。
そうなんですよね。僕なんかは別にワンセグ見たいと思わないので、
ですよね。
iPhone の購入に全然抵抗がなかったんですけど、はい。もしかしたらでも、売れてるとしたら結構潜在的に、
まあ、本当は、でしょうね、
ワンセグ見えた方がいいっていう人は結構いるんでしょうかね。
多分そうなんでしょうね。中にはおられるんでしょうね。あとまあバッテリー、あれってバッテリー僕詳しくないんですけど、あれ、ワンセグ見てなかったらサブバッテリーとして機能するんですか？
ワンセグの機能とは独立かもしれないですね。テレビ&バッテリーっていう
名称
ですよね。はい。
まあまあまあ、ワンセグ見たらなんかあのバッテリーはほとんどワンセグのためのバッテリーになってるみたいですけど。
はいはいはい。
なんか、まあ、あれですよね。なんでこんなに iPhone の話やってるの、まあ、結局あれなんですよね。でも、何やかんやって音楽のことに関しても iPhone でもすごい本格的なやつとか出てますよ。僕、iPhone、やっぱり、すごいかもって思った。レコーディング用のアプリケーションがあるじゃないですか、iPhone で。
ああ、はいはいはい。
すごい本格的な2000何歩する。
はい。
やつ。あれ見たときに。
はい。
マジっすかって感じになって。
はいはいはい。
あれを見たときに、あ、そっか。そうですね、iPhone で電話来ちゃうもんなって思いましたもんね。
はいはい。
ポケットコンピューターやもんなと。
そうですね。
本当に。ねえ、なんかこう、でも、 iPhone を見ると、本当に未来のなんかこう、あれですよね、DTM みたいな。
はい。
感覚は受けますよね。
はい。
これでいけるような気がする、みたいな。
はいはいはい。
ライブも得て。
そうですね。
ですよね。まあ今まあ音楽の話に戻るんですけど、あれじゃないですか、ラップトップミュージックってなってるじゃないですか。はい、僕の知り合いって結構音楽の知り合いがまあ今でもいるんですけど、そういう人はライブとか、まあたまに演奏してほしいとか言われたり、まあ見に来てとか言われたりして行ったら、
はい、
僕の知り合いってなんか結構なぜかそういう人が多くて、
はい、
ノートパソコン1台だけ持って、
はいはいはい、
でそれで演奏するみたいな。
はい、
そういう時代になってるじゃないですか。あれを見ただけでも当時は僕は驚いてたんですけど。ね、
はいはいはい。
もうノートパソコンで全部いける時代やもんな、みたいな。
はい。
思ったんですけど、でも島に iPhone だけでいけるんちゃうかなっていう。
そうですね。
気もするんですけど、もしかしたら iPhone だけでやってる人もいるかもしれないですよね。
いるかもしれないですね。今はこう、なんか限定的というか、あれなんですけど、なんていうんですね。うまく言えないですけど。
はい。
今のラップトップだと、もう本当に全部できるっていう感じ、はい。
ですよね。
なんですよね、今は。
ですね。
はい。そこまでは言ってないですけど、はい。実験的に iPhone1 台でやるとか言う人は いそうな気がしますね。
ですよね。なんか多分、割り切って、その中でできることでやってしまえば、かなりいいレベルまでいけない気がするんですけどね。
そうですね。
なんか、あれが欲しい、これが欲しい出したら絶対できないようになってくると思うんで。
はいはいはい。
完全に割り切ってしまえば、かなりいいもんができるような。
はい。
気はしますね。ただ、iPhone でライブやって盛り上がるんかなっていう。
ああ。
気もするんです。
ビジュアル的にこう、あれですよね。観客は、音だけを聞くと言いながら、やっぱりパソコンがあると、ああ、あれでやってるんやなって思うところが、
ですよね。
iBook、いや、iPhone だと何をやってるのっていう感じになるかもしれない、
ね。ですよね。
はい。
最近 YMO が復活してるじゃないですか。
あ、はいはい。
はず YMO って言ってるんですかね、今。
はい。
結構スペインとかでやってるライブの模様とかをなんかこう僕たまたま見かけてるんですけど、
はい。
ラップトップでやってるじゃないですか。
そうですね。
全部、ね、パワーブック系とか MacBook かもしれないですけど、
はい。
あれを見てるだけで、まあまあ彼らだからいるだけですごい存在感もあるんですけど、
はい。
見てる限りですごい静かっていう。
そうですね。はい。
ずーっとそこの一箇所に立ってなんかこう。
はい。
やってるじゃないですか。
そうなんですよね。はい。
なんかこう、あれですよね。まだ違う動きが出てきそうですね。なんかこう、あの辺をなんとかしたいっていう風になってきて。
はいはいはい、今は、なので、その、演奏する、そういうコンピューターミュージック系は演奏する行為自体は、非常に静かな、
ええ、
ものになってしまったので、
ですよね。
割とこう VJ がセットっていうんですかね、そういう映像の人がセットでっていうのが増えてきたように思いますね。
そうです。
なんですけど、その演奏行為自体もコンピューターミュージックでありながら演奏行為自体も、
はい、
ちょっと視覚的なものっていうのが、そうですね。なんか出てくるかもしれないですね。
ですよね。なんか出てきそうな気がするね。今喋ってて思ってたんですけど。
はい。うん、いや、派手なところ、わかりやすいところでは、動きそのものをなんか、センサーで取り込んで、演奏にするみたいなのもあるにはありますけど、はい。だからそういうものでもなく、楽器でもなく、コンピューターの操作なんだけど、なんかこう、視覚的に何かあるみたいなの、
はい、
はい、そういうのが出てきてもいいですよね。
なんか一時期、今も乗ってるかもしれないですけど、ローランドからなんかムーブチックな なんか操作ができる、なんかあの、音源の操作じゃなかったかもしれないですけど、なんかビームかなんかが出てて、その上に手をかざして、なんかこういろいろと、
はい。
コントロールができるってなんかありましたよね。なんか、2、3年、4、5年前かな。
ちょっと、どれだったかな。あの、僕もそんなに、最近のハードウェア製品を追ってないので、あんまりわかんないんですけど。
あの辺がなんか、ムーブみたいな演奏に使えるんじゃないかって感覚がしてるんですよね、はいはい。手をかざして動かしてみたいな、ね。
ああ、ムーグですか？テルミンではなくて。
ムーグじゃなかった、テルミン。
そうですね。はいはいはい。テルミン。
まあ、頭こっちにって。はい、テルミンです。
そういう、あ、レーザー、ビームかなんかそういうのを。
ビームなんかが出てるんだと思うんですけど。
はい、ああ、そうなんですね。
その手の動きで、ね、なんか反応して。はいみたいな、ああいうのも、なんかあれですよね。出て、なんか、マイノリティリポートみたいになっちゃいますね、でも。そうなってくると。
マイノリティリポート、僕見てないんですけど、なんか手をかざしてっていうやつなんですよね。
あの、はい、手袋をつけて、
はい、
その手の動きに、なんか画面が反応して動いていくっていう、
はいはいはい。
やつなんですけどね。ああいうので、なんかこう、出てきたら面白いかもしれないですね、音楽は。
そうですね。
ああ、もうしまいにはなんかこう、ボーカルだけ、もう相変わらずボーカルだけが目立つみたいなってことですかね。
はいはいはい。そこ、結構コンピューターミュージックのジレンマはあれなんですよね。あの、テープで流すのと、カラオケで流すのと何が違うのっていうところが、
そうです。
あるんですよね。はい。
唯一あの、リアルタイムで、
はい。
あれですよね。なんかこう、いじくって、
はい。
やっぱ音の変化はリアルタイムで作れるというところだけになってくる、
ね。そうなんですよね。そこが、観客にはちょっと伝わりにくいかも、ね。
そう
ね。あるんですよね。
確かに。ありますね。なんかすごくもうあの、すでになんかこう気がつけば現代の話になってたので。
そうですね。
はい、なんですが、じゃあ、はい、あの、ちょっとなんかこう今日はまったりとなんか、
はい。
マックと音楽について話しましたみたいな、はい、感じの回になったんですが、
はい。
でも最後にちょっと質問としてもう長くなってしまったので、
あ、はい。
あの、松尾さんにとって、
はい。
こう、まあ、これからの未来っていうのは、
はい。
どういうふうな感じのことを頭に描かれてるんでしょう。
あ、そうですね。まあ、正直、こう、はい、なんていうんですかね。まあ、わりかしこの、いろいろありながらも豊かだった、あの、僕らが生まれて今まで、はい、いろいろありながらも、豊かだった日本っていうのが、うん、ちょっとなんか厳しくなっていくような気は、正直するんですよね。はい。まあ、と思いながら、こう、楽観的に生きてはいきたいというか、こう、いろいろ、その厳しい中でもいろいろ楽しいことを見つけて生きてはいきたいとは思ってるんですけども、
はい。
はい、僕、会社でも、こう、よく、将来像を描けとか言われて、あ、実はあんまり描けないんですよね。
あ、はいはいはい、
はい。はい。っていうところがあって、
はい。
はい。将来を描くのが多分苦手なんだと思う。はい。
いや、別にそうだ、得意も苦手も、まあ別にそれ無理に描く必要もないですし。
はいはいはい。いろいろ、目標をしっかり立てて、こういう自分になりたいんだっていうことを目標をしっかり立てて、
はい、
頑張っていきましょうみたいなことが、まあ一般的な話として、会社でも言われたりするんですけど、
はい、あ、そんな言われるんですか？
どうもなんか苦手なんですよね。いやいやいや、はい。会社の、ちょっと会社の人が聞いてませんようにと、人事部の人が聞いてませんようにと思ったりするんですけど、はい。
あまり義務的に言うのは良くないですよね。はい、
そうですね。
あれですか、マグネット、そういえば僕、はい、すごい大事なことを聞き忘れてたのを思い出しましたよ。
何でしょう、はい。
マグネットと出会ったのでいつなんですか。
あ、はいはいはい。アイブック、初代アイブックを買った直後なんで何年でしたっけ。
99年ですか。
99年。99年頃ですね。で、知ってたのは知ってたんですよね。ユーザーグループ、マグネットだけじゃなくて、いろんなユーザーグループが、はい、日本橋でイベントをしたのを、
はい、
なんか雑誌で見て、
はい、
それ見に行ったりとか してたので、あと、その、マグネットの、山村さんの前の代表の魚井先生、
はいはい、
の、記事とかも読んでたので、知ってるのは知ってたんですけど、
はい、
マグネット自体の、定例会に参加したのは、その iBook を買ったすぐ後ぐらいですね。はい。
そうですか。で、あれですか、マグネット参加して、今みたいに、
はい。
ポッドキャストにも、こう、
はい。
ね、ほとんどというか、まあ、ほぼメインで、
はい。
関われみたいな感じで、マグネットにも本格的にメインになっていったっていうのは。は
い、いや、メインということもないとは思うんですけども、
あ、そうなんですか。
はい。定例会では、もう山村さんがほとんど一人で仕切るっていう感じ。ですけどね。はい。
僕はまだマグネットは、12月に1回行って、
はい。
この間行った時は、魚井先生の、
はい。
ね、報告会やったんで、マグネットじゃなかったと思うんですけど、
はいはいはい。あ、そうですよね。
ですよね。はい。なんか、こう、まだ1回しかまだ見てないので、なんなんですけど、
はいはいはい。
まあ、すごい、のほほんとした。
はい。そうですね。はい。
感じの、
はい。
こう、まったりとなんかこう、アップルについて、
はい。
意見交換をするっていう。
そうですね。
まあ、あれはなかなか僕、新鮮やったんで、
はいはいはい。
すごく、こう、驚いたんですけど、
はい。
まあ、あの空気がこう、あれですよね。はい、マグネットの空気がなんかこう、ワンボタンの声に、
はい。
なんかこう、すごいそのまま来てて、
はいはいはいはい。
なんかそれを支えてるこう松尾さんとしては、こう、あれですよね、僕は最近マグネットの最初の方からあえて聞いてたんですよ、実は。今乗ってる分の。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ワンボタンの声、はい、ワンボタンの声を、はい、最初の方から、
はいはいはい。ま
あ、聞いてたんですけど。
あ、そうですか。
そうなんですよ、はい。今上がってる分で、
はいはい。
最初の方から聞いてたんですけど、
はい。
なんかこう、日増しに松尾さんの存在感が、上がっていってるっていうところから。
だんだん調子に乗ってくるところはあるかも。
いや、調子に乗ってくるっていう感じでは受け取ってはいないんですけど、
はいはい、
なんかすごい松尾さんの光る部分がどんどんどんどん強くなっていってるっていう。
いえいえ。
ねえ、感じがして。
はい。
なんか、はい。なんかこう、あれですよね。12月ぐらいに配信の時やったと思うんですけど。
はい。
なんかこう、なんか、山村さんがどういう話をするかを、なんかこう、初めに
。はい。
なんかこう、ギャグでなんかこう。
はいはいはい。
言ってくれた話
で。ああ、嘘ばっかり言ってる。
嘘ばっかり言ってる。
山村さんが女とバイクについて語る、ポッドキャスターです。
ポッドキャスターです。
そんな内容、一個も出てこないので。はい。
あれすごい最高やな思って聞いたんですけど、僕は。
はい。たまに思いついたら、そういう嘘ばっかり言ってますけども。はい。
なんか、あれは毎回なんかこう、何を言うかっていうのを僕楽しみにしてたんですけど、最近なんかこう、また聞いてないような。
はいはいはい。あんまり事前に僕は、そういうの、書き留めないというか、考えないんですよね。その瞬間になんか思いついたら言おうっていう、スタンスなので、はい。出てこない時もあるんです。出 出てこないときはこう普通によろしくお願いしますしか言ってないんですけどね。はい。
まあそんな松尾さんがこうワンボタンの声も含めてもうまたもう一度聞くんですけど、どんな風になっていくんでしょう。
はい、あ、すいません。ワンボタンも含めてすいません。はい、その後が何とおっしゃったか。
ワンボタンの声も含めて。はい、マグネットも含めて、
はい、
こう Mac ユーザーとしての、
はい、
含めて、また音楽も含めて、こう、はい、どうなっていくのかなというところはどうでしょう
か。これからですか。
はい、
はいはいはい。そうですね。また多分まあ面白いことをやっていくっていうことを。うん、だと思うんですけどね。本当にさっきの質問もあれです。これからのことって聞かれるとあんまり具体的に考えなかったりするんですよね。
いやでもあれですよね。松尾さんはすごい才能ある人やし、その瞬間に湧いてくるもので十分すぎるような気もするんですけどね。
ああ、そうですかね。
はいはい、いやいやいやいや、ぜひあれですよね。こう どう言っていいのかなと思って今思ってるんですけど、なんて言うんかな、そうそう、とんかつのキャベツのようなないとすごくなんか物足りんというか、
ああ
なんかこうね、どう言うんでしょうね。なんかこう、どっちかというと、だしと言った方がいいんですかね、味噌汁の。
はいはい。
なんか味噌だけ入ってても困るみたいな。
ああ。
なんかこう、そういう僕は松尾さんは存在だと。は
い、ああ、なんかそう言っていただけるとなんか、嬉しいですけど。
いや、僕はもうワンボタンの声が、この1ヶ月間ほとんど聞けなかったんで、
はい。
すごく欠乏症になってるんで。この間98年の最後をやっと聞いたんですよ。そうなんです。これからも楽しみにしてますので。
ああ、ありがとうございます。
もうぜひ、なんだったら、一回松尾さんだけの日があってもいいじゃないかって。
もう、そうですね。一人で、こう、まあ、結構山村さんの進行っていうのがこう、ちゃんとしてるところがあると思うんですけど、で、まあその上で僕は好き勝手喋っても、後で山村さんがちゃんと、料理してくれるというか、編集してくださるので、はい。なのでこう、まとまりを、失わずにいるのかなとかいうところもあるんですけどね。そこを僕だけがやって、どんな無茶苦茶になるかっていうのも面白いかもしれないです。はい。
そうですね。まあ、特に僕はあれですね、タイムカプセルの。
はいはいはいはい。
はい。回は特に楽しみに、は
い。いやもう。
してますんで。
もう延々脱線する収録はもう特に延々脱線するんですけどね。はい。あ、そうですか。いやタイムマシン。
あ、タイムマシンなんかでもあまりコメントがついてないのがね。ちょっとね、なんでって思ってるんですけどね。
はいはいはい。ああ、どうなんでしょうね。あ、確かにタイムマシンよりもレギュラー放送の方がコメントが多い気もしますね。はいはい。
なんでタイムマシンの方にみんなつけないのっていう。
いやー、どうなんでしょうね。
思いますね。まあ、レギュラーもまあまあ楽しんで聞かせてもらってるんですけど。
はい、はい、はい。
今度は90年ですよね。
あ、そうですね。
ですよね。あ、もうそろそろ配信ですかね、何言うて。
90年は、ちょっと収録はしたものの、っていう感じですかね。まだ収録終わってないと思うんですよね。
あ、そうなんですか。あ、本当にバラバラに撮った話ですか。
はい、その日のうちに撮れるときは撮るんですけど、あんまり夜遅くになると、また、じゃあ続き来週にしましょうか、みたいな。ニュース系は、はい、やっぱり今の話題なので、
はい、
その日のうちに撮っちゃうんですけど、 あのタイムマシーンの場合はちょっと分けて撮ったりすることも、
そうですか、
はい、ありますね。
そうですか、そうですか。いやいやいや、もうね、最近はすごい伸びたはるんで、ね、ワンボタンの声。
あ、あの、登録される
か、登録数がすごい伸びたはるんで。
そうですね。はい。
ね、いや、本当に、あの、すごい、どんどん良くなっている番組だと。
ああ、ありがとうございます。
ますんで、はい。はい。まあ、あの、一度ぐらい、なんかこう、あの、出てみたいなという気もするんですけど。
あ、はいはいはい。
まあ、非常になんかこう、あれですよね。あの、参加されてる方の多い番組やから。
はいはい。
まあ、
またもう、あれね、特にタイムマシーンとか、ね、いいかもしれないですね。
ああ、僕、山村さんに出てもらった時がもうほとんどタイムマシン状態やったんで。
山村さんからもかなりもう脱線脱線でっていうような話は少し伺いました。はい。
もう、山村さんの収録をした直後になんかタイムマシンが始まったんで、もしかして、
はい。
やめられんようになって思って自分で今やり始めはったのか
あ、なるほど、なるほど。
一瞬思ったんですけどね。
これは面白いわ、みたいな。
っていうか、言ってた内容がほとんど僕と喋った時の内容とほとんど同じ内容に喋ってあったんで。
そうなんですね。
うわ、続き言ってはるような気がする思ったんですけど。
お
まあまあまあ、この調子で喋るとまたこのまま延々と言ってしまいそうなんで。はい。まあ、そんなコーナーで今回は、まったりとした、はい、収録をさせていただいて、はい、遅くまでありがとうございました。
いえいえいえ、ありがとうございました。はい、
ということで、はい、今回のお客様は、ワンボタンの声の、コメンテーターをされている、
はい、
フルネームでいいんですかね。
あ、一応、名字で、松尾という。
はい、それでは、はい、ワンボタンの声のコメンテーターをされている、
はい、
今日は松尾さんに、
はい、
お客様で来ていただきました。はい、いや、松尾さん、はい、まったりとした時間ありがとうございました。
はい。すいません、ただ、もしかして、
はい、
そうですね、上、配信するときに松尾だと、ちょっと、あれですかね、なんやろうみたいな感じになりますかね。
いや、まあまあ一応、
構わない
ですか。ワンボタンの声のコメンテーターの松尾さんで言うたら、まあ大体、はい、まあ知らない人でも通るとは思うんですけどね。
はいはいはい。
はい。あとは掲載するときに一応、何かね、ね、顔写真か、はい、何か代わりの動物か、はい、イコンか何かをって言ってるんで。
はいはいはい。
まあそれを、何になるかによってまたちょっと、
はい。
場合によっては、ちょっとこれは分かりにくすぎるってなったら、お名前をちょっと、
はい。
ちょっと考えてもらえないかっていうかもしれないですけど、まあ、できるだけ僕は、松尾さんで行こうと思ってますけど。はい、
もしも、松尾より、なんかもうちょっと、あった方がいい場合は、
はい。
松尾プリセットっていう芸名で、マイスペースの、ページをやってますので。
あ、そうなんですか。
そこに最近の音楽活動的なものを少し載せてたりするんですけど。
あ、はい、そうなんですか。はい、それはいいこと聞きました。
松尾か、あるいは松尾プリセットでお願いします。一応 URL を送っておきます。
あ、そうなんですか。
はい。
ありがとうございます。あ、そうですか。マイスペースやったはるんですか。
はい。あんまりちゃんとやってないんですけど。
いや、そんなん言うたら僕も全然、僕は自分の音楽だけのポッドキャストやってますけど、全然更新もなりましてない
です。そうですか。
そうですね。うん、はい。まあ、遅くまで本当にありがとうございます。
はい。どういたしまして。
お疲れのところ本当に申し訳ないです。
はい、いえいえ。
はい。
ありがとう。
あれですね、収録したのに、ね、また。
はい、最後まで聞いてくださって本当にありがとうございます。皆さん、お元気されてますか？春がやってまいりましたね。プラスドット K の代表者を務めております、グルーブセッションパートナー、香川和之です。皆さん改めてこんにちは。長い長い、時を超えて松尾さん最終回を迎えることができました。松尾さん本当にありがとうございます。そしてこの配信一番最初、11月の30日だったんですよね。ですんで配信を終えるのに、ほぼ4ヶ月かかったと。本当にまったりと、いい意味でですけどね、まったりとお話が聞けて本当に良かったです。音楽に関してこんなにまったりとお話したのって最近なかったんでね、本当に僕もなんかすごい素に帰って話聞いてたっていうのが今思い起こされる感覚だなと思ってます。こう今の音楽って本当にコンピューターというか、まあ IT の技術が進んだわけで本当に身近な存在になってきてね、どんな方でも本当にやろうと思えばいつでも飛び込める世界になってきたので、本当にそこのところはいいことだと思ってます。でその辺の過渡期のね話を松尾さんからお聞きできるって僕ちょっと正直思ってなかったんで、当初その辺がお聞きできたっていうのは本当に今回松尾さんに出ていただいて本当に良かったところだと思ってます。さてはて、今までですねコメントをいただいておきながらお読みしてなかった分がありますので、ちょっと今日はそちらの方で、行きたいと思います。 D スキッパーさんです。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたしますね。このゆったりした雰囲気のポッドキャストは寝る前の落ち着いて、いる時に聞かせていただいてます。最初の入りなんかとても好きです。笑い、これからも応援してますよ。頑張ってくださいね。ではこれにてドロッパーと読みましたが、ドロッパーはこういう読み方でいいんでしょうか。はい、 D スキッパーさんありがとうございます。明けましておめでとうございます。はい、4月目の前ですが今年もよろしくお願いいたします。はい、なんか寝る前に聞いていただいているということでね、ありがとうございます。なんか睡眠導入剤の効果でもあるんでしょうか、カフェ2066。もうはい、ぜひ応援よろしくお願いいたします。今年もガンガン行きたいと思います。いや、というか行きます。はい、よろしくお願いいたします。ディスキッパーさん、はい、次行きましょう。次ね、クニさんという方からいただきました。多分おそらく初めていただいたと思うんですが、早速お読みしたいと思います。知り合いが続けて出てたので、楽しみに聞いています。ところでこの回だったか忘れましたが、ヤマハの CM で TM ネットワークの曲が使われていてかっこよかったと言っておられたと思いますが、その曲はシークレットリズムだと思います。CM は探したけどありませんでした。TMN にリニューアルした後のアルバムリズムレッドに入っています。違ったらごめんなさいということで、クニさんからいただきました。本当にありがとうございます。情報をいただきまして、まさしくこれです。シークレットリズムです。もう本当に長い間探してたやつなんで本当にありがとうございます。この件に関しては実はTwitter上でもね、いただきまして、同じ時期にこれシークレットリズムだっていうことでいただきました。本当にありがとうございます。ね、これ僕探した時は全然見つからなくてね、まあまあ本当にこうやってね、なんか教えていただけたらっていうのは本当ご縁だなと思います。本当にクニさんありがとうございます。もうこれシークレットリズムバッチリです。はい、ありがとうございます。はい、次のコメントです。これはですね、カフェ20664 iPhone の方でですね、前回の第4回目配信する前なんですが、Twitter 上でリスナーの方からご意見いただきまして、iPhone ですね。iPhone で iTunes ストアの方からダウンロードする際に 3G 回線から落とせないということで、ご意見いただいたことがありまして、ちょっと僕は iPhone も iPod Touch を持ってないのでちょっと検証のしようがなかったので、大変申し訳ないんですけど、ちょっとリスナーの方々にご協力いただこうかと思いまして、カフェ20664 iPhone の松尾さんの4回目の記事を掲載した時にちょっと どういう状態か教えていただけないかっていう記事をちょっと掲載したんですが、その件に関してコメントをいただきまして本当にありがとうございます。たくみさんから、あ、ごめんなさい、高見さんから、ごめんなさいね、高見さんからいただきました。それでは早速読みます、こんにちは、高見と申します。いつも楽しく配置をさせていただいております。 iPhone 上からのダウンロードの件を試してみました。 OS は 3.1.3 括弧最新です。 3G 回線で iTunes 上で無料をタップするとダウンロードするには Wi-Fi ネットワークに接続するかお使いのコンピューター上の iTunes を使ってくださいというアラートが出てダウンロードはできません。Wi-Fi ではダウンロードできます。しかし 3G 回線でもそれぞれの回のタイトルをタップすると読み込みが始まり視聴することができますが、番組が iPhone 上に保存されることはありません。ストリーミングということでしょうか。これは iPhone の OS が 3.1 になってからの仕様のようですが、一方で US の iTunes アカウントからなら 3G 回線でもダウンロードできるという話をワンボタンの声さんの放送でユーザーさんからの報告がありました。括弧10MB の制限がかかっているようですが、自分は US のアカウントを持っていないので試すことはできませんが、どうも日本だけの問題のようです。それでは今後の放送も楽しみにしております。というわけで高見さん、貴重なお時間使っていただいて、お調べいただいて、さらに報告までいただいて本当に心が感謝します。本当にありがとうございます。結局ですね、iPhone の OS が 3.1 になってからこう起こってる問題だっていうところがどうも原因だなっていうところが見えてきまして、実は僕の方でも調べてたんですけど、これ同じような内容がずっと出てまして、これ以外ちょっと見つけようがなかったんですが、今回ね、高見さんからその US のアカウントなら大丈夫らしいっていう話をお伺いしたのこれ初めてだったんで、本当に貴重な情報をいただきました。ありがとうございます。ぜひね、わざわざちょっと 4iPhone っていう風にわざわざ分けて作っててるぐらいなので、できればぜひこの件の問題、日本の問題みたいなんで、ぜひ解決していただけたらと、思ってます。本当に高見さんの貴重なご意見のおかげで本当にかなり胸のつっかえが取れました。本当にありがとうございます。というわけでまた今後も皆さんからコメントをいただきましたら、どんどん紹介していただきたいと思います。リズムレッドのね、件では Twitter 上で教えていただいたりね、本当にまた4回目を再開した時に Twitter 上から励ましのお言葉いただいたりして、本当に嬉しかったです。本当に皆さんありがとうございます。というわけで、次回からは、新しいお客様を迎えることになります。それでは、皆さんまた聞いていただければ嬉しい限りです。それではカフェ2066、プラスドット県の代表者を務めております、グルーブセッションパートナー香川和樹がお送りしました。ではまた、皆さん次回もお会いしましょう。ではまた。